どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日4月24日は植物学の日らしいです。植物学者のね、牧野富太郎さんの生誕にちなんで、生誕日にちなんで植物学の日らしいです。ランマに使われていたあいみょんの歌です。どうもチキチキジョニー岩見マリミョンです。よろしくお願いします。
チキチキジョニー石原由美子です。
アメリカ、ジョージア州、ジョージア日本語学校の校歌、花水木の道、歌いました。KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。
知らん歌。
あれね、言うたら母校の、
ね。そうですね、はい、母校の歌。これ、小倉圭さんが作詞作曲しているんです。
それ言ってたな。
小倉圭さんが校歌作ってくれてたんですよ。
そうなんですよ。とても美しい曲です。
時を経て大人になって小倉圭さんとお会いした時に、はい、
それを、うん、
歌ってな。
歌ったら、
はてって言って
た。忘れたな。
小倉圭さん、いっぱい作ってある。いっぱい作ってあるから。
効果ね、でも。
そうやね。
効果僕いっぱい作ってるんだって言われました。
結構だってでもジョージア州にある日本語学校に、
はい、そうです。
って言ったら、ちょっと覚えてるような気するやけどな。
しかもわざわざ来てくれたんですよ。ジョージア日本語学校まで。
でも忘れちゃったんだよ。
そっか、来てくれたんか。
すごいな、でも。
ただ、なんか歌詞が、うん、なんかお前森の話みたいな、ね、なんか、可愛い歌詞でしたね。
そうですね。
でもなんか学ぶよ、みたいなのは一個も入ってなかったよね、なんか。
なんか動物たちの森の学校の。
うさぎリスしか頭に残ってないんだけど。でも花水木の。
そうですね。花水木の道を通う仲間たちっていう。
ああ、そういうこと。
はい。
実際花水木が咲いて
て。そうなんですよ。たくさん咲いてて。
ちゃんと見て書きはんねや。
も
う、
それでも、やって忘れてしまわねな。忙しいやな、やっぱりな。ね、急に言われたら、あ、ほんならもう花に関する歌でって言うからめ
ちゃくちゃ、ね、積極的に。
そう、これちょっと。
出てこうへんわ。
事前でちょっとバタバタしたよね。
出てこうへんと思ったら、なんかユーミンでなんかないの？ユーミンさんでなんかないの？
なんかありそうやん。
あ、春よかな？
そう、春よ恋の。
春よ恋かなと思う。あ、ほんなよ。
ランマのモデルになった牧野富太郎さんのね、誕生日やったらしいです。
ねえ、牧野富太郎さん。すごい、私、岡山県新見市出身なんですけど、はい、その新見市の、花、あてつ万作も、確か、牧野富太郎さんが名前つけ
てた
そうなんですか。
嘘や。
そんな名前つけるんですか。
あてつ万作、確か。ごめんなさい。
なんやろ、知り合いにおったんから。隣におったんから、あてつ万作さんが。いやいや、お前の名前をつければいいわ。
あてつ郡っていうところ、
そうや、そうや、
そう、町の名前なんですよ。地域の名前、町の名前。あてつ郡。
あてつ郡。万作を
万作は名前。
だから、
あてつの万作。
めっちゃ咲いてたんじゃん？
満開に。
満開に咲くっていうので。
あ、万作かやったと思うね、確か。
え？
だから、何々とか万作っていうのがいろいろなとこある、ね。
人かみたいな、この、種類
で。万作かっていうの
がある。万作かっていうのがある。
何とか万作っていう花はあっちこっちにあるんですよ。
ええー。
黄色い、ちっちゃい可愛い花
が。関西でないんかな、万作かが。
いてはれへん？
いけないね。万作、あ、万作咲いてるって言うたことがない。
ね、ないですね。
うん、でもこう、憧れるわ、こう、花とかいろんなとこ咲いてて、綺麗やなと思うけど、お名前わからへんからさ。
あ、そっち、自分の名前をつけてみたいなって思うとかじゃなくて。
いや、そんなおこがましい。あ、これは何々やなって。
おこがましいとか。
何々やなっていうのを、こう、すぐ分かるようになりたいと思って。
石原さんでもこの3人の中ではめっちゃ詳しい方やと思うけど
ね。忘れてる。田舎でよう咲いてた花は、うん、ほんまにそれこそ昔やからさ、近所の、こう、年上のお兄ちゃんお姉ちゃんが遊んでくれてたのよ。
うん。
ほんなら、その上から順番にいろんなこと教えてくれて、これは毒。これは毒じゃない、みたいなのも、名前とか、そう、食べられる、食べられない、みたいなのを、こう教えてくれて、それをまた下の子たちに、うちらが教えていくみたいな。
うちら団地は、あの人を怒らしたら怖いとか。それと一緒やね。なんか食べれる、食べれない。
やな、
いや、団地や
から。そう、嫌な、すごいな。
ここあんまりギャーギャー言うたら、ここでボール遊びしたらめっちゃ怒られるとか、それを上のお兄ちゃん、お姉ちゃんに、そう。
それ大事なことやで。うちらそんなの、怒られるような場所はないから、その代わり、やっぱこう食べたら毒なものとかを食べないみたいな。
触れちゃダメなもの
とか、ね。そうそう、触ったか、これは被れるとか。
一番大事なことやもんな。
うん。でもよう、やっぱ知ってるお兄ちゃんおったんよ。名前を。花の名前とか植物の名前すっげえかっこええなと思ってて。
かっこいいの。
でもやっぱりあかんな、覚えられ
へんな。でも今なんかあれやろ？スマホで 言ったら、その写真パーって撮ったら、ね、探してくれんねん、名前。
すぐ教えてくれ
んねん。私なんかそれのアプリ撮ったけど、なんかすぐ課金制で出てくるから、
もう。いや、普通に Google でいけんねん。
マジで？
うん。
そっか、課金制言うやんと。
ケチなアプリと。
課金制。
あるよな。
課金制言
う
てくるね。
これ、石原さんって警戒心そこはものすごいしっかりしてるから。
そうそう、うん、しっかりしてる。キュッと締める
よ。もうアンインストールやろ。もう信用できん。
信用できん。ただのところ
ブーブー
使わない。もう怖い怖い怖い。
なんか怖いもんな。情報知っと
らそこまで頑張ってんのに一つもミヒサブスクめちゃめちゃ契約してるから。
ヘラヘラ笑ってるけどさ。
もったいないですよ、ね。
びっくりするぐらい契約してるから、ね。
だって多分ダゾンでもういいんやろ。
月々いくらぐらい全部で払ってんの？
わかんね
え。いや、わかれや。わかれて。
ダゾン。
なんか、ほら、家計簿アプリみたいなの入れようかなって言ってたやん。
うん。
それ苦手。
もうノートが、ノートがある。なあ、ノートあるし、ね、そんなんだから誰に見られてるか分からへんやん。
吸い取られるもんね。いや、しょうもないって。
やっぱアナログやで。ノート、ノート。
いや、そうやね。それは、じゃあノート家計簿みたいなちゃんとつけるわ、みたいな時
あった やん。でも、あれやね、覚えられへん。その、なんていうかな、サブスクでいくら使ってるかみたいな。
あ、
そこだけはっきりしたらええじゃん。
ダゾン。ねえ、フル。
ダゾンは結構スルーって聞く、
うん。あ、でもこれあれ。
スポーツだって全般見れるやつやねんやろ。
au のセットに入ってんねん。
ああ、そういうのになってたもん、わけわかんない
んですよね。
あ、セットになってんの？ほな、もうそれはええやん。何個か選べるってことやろ？
もうそれがもう込みですよ、みたいな。
それはダゾンだけなん？
うん、だけやね
ん。ほな、もうあと全部やめたらいいんちゃう？
フル。
だって、
それ見てるんですか？
そうね、フルの何かを見たぞっていう石原さん見たことないで。
フルも、半年以上見てないんじゃない？
あの、ウォーキングデッドにハマった時だけやろ、
なんか。違う。あの、なんかドラマがあって、それのスピンオフみたいなのする時あるね。
スピンかけて
スピンオフで、
そう。日テレ系の。
そう、フールだけのストーリーがありますみたいなのを見る時に入って、そのまんま。
あなたの番ですにハマってた時や、きっと石原さんが。
あ、そう。うん、そう。
それスピンオフやったら言うてたわ。
もう解約していいですよね。
うん、そうね、もう。
ネットフリックス。
また入れるからさ、一回やめても。
うん。で、あと、あれ。
ネットフリックス見てるんですか？
見てない。
ほら。で、野球シーズンが始まったら他見られないじゃないですか。
ね、そういうもんやろ？だって結構さ、はい、だって、なんかすごいとこまで見てるやん、石原さんって。
うん。
だから、今解約しましょう。
また入ったやねんもんな。
うん、そうやで。
また入ったやねんもんな。
もう二度と無理です。ではないから。
そうやな。
うん。めっちゃ脅すように、なんかすごい。
脅すように
言うてる。切断してきゃね、本当にやめるんですか？なんか距離を脇になりゃね、あれ。
いいんですかみたいな。いいんですか？
いいんですか？何か理由をお聞かせください。
理由をお聞かせください言うねん。
そうやで、あれには答えようにして
る。だからあれで学んだわ。
何？
理由をよかったら聞かせてくださいって最後絶対出てくるやん。はい、その時に、次もし、お付き合いする人が現れて、はいはい、別れようって言われたときに、うん、なんで理由聞かせてって言うとあかんわ、とか。めんどくせえ。めんどくせえってなるわ、と思って。
もう理由聞かれたら、
とにかく早く解約したいんだ、しか思ってない。
理由そこで復縁の可能性はもうないもんな。
ないね。もうだからもう、うん、とにかく、別れたい方は、早く解約、うん、早くスムーズに解約したい。
そういうとこやねんってきっと言われるやん。理由聞かせて、うん、なんでって言ったら、
う
ん
う
ん。
だからもう、別れようって言われたら、はい、はい、ご利用ありがとうございました。またのご利用お待ちしておりますぐらいの方が、
方かもな。
可能性あるわ。
うん。まただってね、ネットフリックス入る可能性ありますもんね。
でもあれ、うん、そう。
でもなんかもうすごく聞かれたら、うん、もういいやったよ、
うん。めんどくさいってなりますもん、ね。
う
ん、
これ、あ、そうそう。もう深いわ。だからそうや
わ。めんどくさいって思うんかな、どうなの？
めんどくさい思うよ。うん、もうめんどくさい。もうそれやったらもう、
逆に、なんか大事にしてくれててんな、みたいな作用が働くから、
ああ、そうなのかなと思って。だからもう勉強になるもん、そんなんでも。
こいつのことやっぱり大事だったわ、みたいに思うお客。ああいうの、だってマーケティングの結果、ああしてるんちゃう？
いや、でも、解約どこですんのみたいな時あるやん。
あれな、そうやね。
ありますね。
めっちゃ
どのボタン押したらいいの、ね、っていうのは。
で、めっちゃスクロールしなあかんや。なんか知らんけど、規約みたいなのが
プーン。あれを解約する場所ないんちゃうみたいな一番良くない。どうやったらこの女と別れられるの、これが一番良くない。
すごい、ね、そのシーンで、ね。で、ようやく探し合ってた。なんで理由聞かして。理由だけ聞かして。
ほんまに、
本当に、本当にやめますかみたいなめっちゃ聞いて
る。サブスク勉強なるわ、思って。
学んでんねや。
学んでんね。
大事なことは全部サブスクが教えてくれた。
うん、ほんでもうスーってなんか、ほんであんまり、メールとかもしつこくしないことな。見てますかとか、こんなやつがありますよみたいな。
くるくる。
やめたのに、さらに来るみたいな。
やめても来るのあれって。
やめても来るときあるね。
うんうん、一旦登録してあるから。
うん、あ、そう。 あ、もうしない。もうしない。
私こんなに魅力的なのよ、みたいな。
そうそうそうそうそう。
最近こんな感じが、最新作こんな感じよ、みたいな。
元気してるみた
いな。あんたこれ好きやったやん。ちょっと似たやつでけ。
なんでまあ、それもじっとしてる方が、ずっと付き合ってもらえるし、というのも私一個は、もう絶対すぐ解約しようと思ってた、競馬の、サブスク？
ええー、そんなんやってたんですか？
入るきっかけ。
何ですか？
競馬のね、グリーンチャンネルが、はい、ううのネットで見れるんですけど。
日本ダービーでもあるらしいで。
ああ、そうなんや。あれ、京都競馬場でロケした番組が、平野さんが京都出身やから、平野さんと比嘉さんが二人で出てる番組が一個あって、
それを、だから関連で出てたから、
それを見るために、先月、先月か、うん、3月が、契約して、見て。
うん、それはしゃあないな。
まあ、でも、3月31日まで何回でも見れますよ、やから、
うん、絶対忘れたから、
それまで何回も見て、それで解約しようと思ったら、気がついたもん、4月。
なんで忘れんのなんで忘れんのもう見てないんやろもう見られへんねやろほんで、その日傘が出た時は。
見られへん。3月31日もう一回見てと思ったけど、それすら忘れてて。
月に1回なんですかその、更新が。
更新2回、2回、2つやってて。
でももう2度、あんま出えへんねん。
ただ、ほんまにありがたいよ、これ。それが、京セラドームでいつも、近くに座ってはる、お姉さんが、わーっつって聞いてくれはって、出てはる、あれ番組見れました？あれ、競馬やってはれへんでしょ？見れてないと思って、私、家で、テレビで見れる、あれなんで、DVD に、焼いてきましたって
。優しい。
どうぞって言ってくれはって、それで、わーっと
忘れてたって。
見れたんですけど解約するの忘れてました
それがつい最近だ。
つい最近。ありがとうございます二重にありがとうございます
ほんとすぐ解約した
すぐ解約した。
えらい。すぐ行動に
移した。それがなかったら私、一生忘れてたかもしれない。
怖い。
一生そのままやったかもしれない。
見えひんの明細みたいなもん。
いや、見るよ。見るけど、なんとなく、なんとなくしか見てないんだもん。
なるほど、なるほど。
一緒に、ハロテ持てるやん。いろんなものと。
わからなくなるんですよね。
確かに
な。
なんだか、お金ないんやな。でも、
数字で結局やりとる。現金を一旦やっぱ返してないから。
そう、
数字だけが減ったり増えたりしてるから。
そうやね。
ただ、サブスクには、恋愛の、こといろいろ教えてもらったから。別れる時の、別れる時の別れ方。
それは何学んだ？
だから、競馬の時は、あんまりこう、なんていうかな、つかず離れずの方が、ずっと、しれっと一緒におれるよ、みたいな。
それ月額何本ぐらいやった？それはだってプランに入ってないやつやろ。
結構高いかった
んですよ。高いんだ。
高いや。
1500円ぐらいかな。
そっか。じゃあ年間見てたら1万超えちゃうんだ。
でも、うまいな。お前ら、1500円ぐらいの女であれってことやな。だからな。
あ、そ
っから学ぶんは。そっからやったら、それ。これが1万とかやったら絶対忘れへん。
そうそうそう。高すぎの良くないで、エンドさん。
エンドさん1万円のアプリ。
もう既婚者やからあれやけど。
既婚者やからあれやけど。なんかある人みたいにかばったやば。エンドちゃんなんかしてるって
何もないですよ、エンドさんは。
余計に怪しくなるから、そういうの。
エンドさん、もうないな。
何もないですよ。
何もない。
こういう人厄介やで。もう一枚皿みたいなのが、なんかあんのかなって、逆に匂わせてる感じが。
いや、今日初めて聞いた方が、みんな独身なのかなとかって思わはったら、ちょっと一応言うとかんと思って、エンドさんもね、結婚されてるんです
よ。普通にトークしてたら独身かなって思っちゃいますもんね。
それ、うちらから言うこと。
まあ実際忘れる時あるわ。
私も忘れる時あります。
な、忘れたからね。エンドちゃん忘れたからね。あれやっちゃって。もうお子さんもいらっしゃるから。
でもそれぐらいでおった方がいい。
はい。
あと解約するときはもう。
そういえばお子さんでも、あ、そうか。先週トマトをいただいたやん。
そうそうそう。
戸田農園さんから魔女会入れて。で、いっぱい持って帰ってきてくれたリコハンが。
そうなんです。すいません、戸田農園さん。ありがとうございました、本当に。
めちゃくちゃ美味しかった。
ちゃんちゃんどうやったと思ったけど、ちゃんちゃんは、エンドちゃんのお子さんのちゃんちゃんは、トマトがあんまりそうか。トマトは、
ちょっとね、やっぱ野菜全体がちょっと苦手なんですよ。
何が一番、肉？まだ肉じゃないよ。
いや、肉もなんかね、 何が好きなんだろうって思うぐらい。
晩ご飯、ね、今日何々やでって言ったら何が一番テンション上がるやろ。
うどん。
あ、うどん。
もううどん
白いもんしか。
白いもん、そうなんですよ。
そっか、まだか。
うろん、うろん。うろん。
回転寿司とかほんだまだ行きたがれへんねや。
あ、もう全然ですね。うどん食べますね、回転寿司に行っても。
あ、なるほど
な。ただ、うん、今までトマトを一回もね、自分から食べたいって言ったことがなかったのが、ちゃんちゃんトマト食べるって言ったんですよ。私がもう毎日のようにトマトね、食べてるから、すっごい美味しくて、もうずっともうママこれ美味しい美味しい美味しいって食べてるから、ちゃんちゃんもトマト食べるって言って。
そうなったよ、やっぱり。
で、切ってあげて、ちょっとちっちゃめに。そしたら、食べて。で、なんかちょっとやっぱり、トマト
誇らしいんや。
あるな。
なんかすごいいい。なんか顔頑張って作って。
お兄ちゃん。美味しいもんだね。
そう。もうお兄ちゃんだから。
いや、そ
う
や
ね。もうちゃんちゃん大きいからトマト食べれるって。
あれ、ないわ。
保育所でもそうやねん、きっと。ちょっとやっぱトマト食べれる子って大人っぽいね、やっぱり。
そうやな、そうやな。
で、全部食べ終わった後に、うん、あー甘かったって言ってました。
マジで甘かったやろ。
めっちゃ
甘かった。マジで甘い。
あれ、赤って最初に食べさせて。トマトってこれ甘いってなるから。
いや、もうね、怖いぐらい赤かったやん。
濃い、濃い。
切っても赤くて、いやいや、ちょっと夜中、やって言ってもらったわ。怖いぐらい赤ない？
だからあれ、すごかったです。今のトマトな。びっくりしました。本当に美味しい。
あんまり、最初に、美味しすぎるトマト食べさせたら。
もうあれデビューさせちゃった。
よそのお宅で、普通のトマト出てきた時に、
もう、びっくりすると。
これトマトじゃない？
これはトマトじゃないみたいな。なんか、ゴッホみたいなこと言い出す。これは本当のトマトじゃない。この赤はトマトじゃない。
まあ、今結構お野菜ね、
いろいろ美味しいけど。
じゃあ、じゃあ人んちで友達んちで、俺トマトいけんで、お前食べられんの？俺食べて、すっご
い。今ないわ、そんな。今酸っぱいトマト。うん、今も
やっぱでも旬やからな、そのもう今が一番美味しいですよ、つって出てるもんや
ったら。めちゃくちゃ甘くて濃かったわ。
ね、
今がだから乗ってる、味が乗ってるっていうかな。
乗ってるって、おちゃん、おばちゃん言ってたもん。
断面が美しすぎて。
いや、怖っと思って、マジで。
で、旬の駅にも置いてるし、なんかいろんな、まあ、やっぱ産直のお野菜って今、あちこち置いてるから、
はい。
ほんまでもトマトは、ありがとうございます、
ほんまに。食べ応えあるしね、大きさが。本当に大きくて。ね、立派で。
あれです、カドマのララポートの旬の駅にも、土曜日、日曜日ぐらいには、
そうや、あそこにもおろしてるって言ってたもんね。結構いろんな、
うん。
いろんな地域のも、奈良県のもんとかも置いてたりするね。そう。
西村農園さんの、はい、写真も見つけました、私。ララポートのカドマで。農家さん、いろんな農家さんの、お写真が飾って
ある。あ、飾で、あれな。この人が作りました。
まあ、京都の旬の駅はすっごい大きくて広いけど、ララポートの方、角間にあるララポート旬の駅は、所狭しといろんなもの並んでて、角間の私まだ食べてないけど、今度食べてみようと。レンコンうどんもあったよ。レンコンうどん食うわ、と。レンコン
の、
とうとう角間のララポートまでパトロール来だしたね。すごいな。道の駅パトローラー。すごいな。
で、そこ、旬の駅のそこはでも、ちっちゃいけど、ぎゅっといろんなもん置いてて。
はい。
やっぱ、カドマが誇るレンコンうどん出してんの？
レンコンうどんもあって。で、そこには、京都の旬の駅にないのが一個あって、ジェラート。農家さんのジェラート屋さんがある。
どういうジェラートが置いてあるんですか？
だから、いろんなもう果物とかのジェラート。
急に抽象的になって
る。違うね。
だから、旬のお野菜とか。
9時まで、店9時まで開いてんねんけど、
あ、ララポートで。
すいませんって、誰もおれへんな、すいませんって、8時半までで終わりやつ。
あー、そうなんだ。じゃあ食べられなかったです、ね。
そう、次絶対食べようと思って。
そっか、ちょっと島のが早いん
や。島のは少し早いから。
そっかそっか。
ただだから、いつもね、大阪で、このラジオお聞きの方、いや、京都か、と思って、ララポート行ったら、旬の駅ありますんで。
で、そっからコストコは、あ、ごめんごめん。会員券持ってないんで。入らないね。コストコ入
って。岩見さん、またよろしくお願いします。今日岩見さんおれへんからコストコ行かれへんな。
今私もちょうど切れてる時
や
ね。
あ、切れちゃったんですね。そうやね。
あららら。
そうやわ。
最近あれやね、よくお店で、コストコのやつを買って置いてくれてるお店が多いから。
あ、ありますね。
割とね、そこでね。
あ、そうか、石原さん、一人暮らしだとちょっと多いっていうもんな、コストコ。
いや、結局多いねんけど、そこで買っても。
そうなん？そこみんなでシェアしようみたいな売り方じゃないん
じゃないね。うん、けど、まあ、あれだけ、ペーパータオルだけ、一巻きで売ってくれるわ、そこ。
一
巻き。
一巻き。一巻き。一巻きずつ、一巻きずつってくれる。
一巻きだけ。
ペーパータオルは一巻きずつ。
一巻きっていうや
つ。一巻き、なんていうのあれ。
ロール？
あ、そうそう。一、はい、一ロール。
武士配給みたいな一巻き。
一巻き。
一人一巻きまで。
なんで日本語言うて笑われなかった一巻きやろ
う
が。
そうやな。
一巻き。
ワンロールワンロールワンロールでの
ペーパータオルって言っといて。何英語よ。何日本語じゃんかんのって。
ペーパータオルで。それだけ、あとはもう、あの、大きいやつ大きいまま打ってはるけど、あの、時々それで変えたりするから、
うん、
ごめんなさい、最近だから岩見さんのとこに、最近行ってへんのって言うと聞かへんの、それ
で。
そうい う。
い
や、結局行けてないね、その切れてから。だから、子供のポストか、一回も行ってないね、そうやね。
そうなんです
か。近くになったら行かへん。
そうやね。
近
くになったら行かへんねんなと思った。
そうやわ。近くになったら。
いつでも行けるからって思っちゃうんですね、うん、じゃあそれも。
逆にそうやと思う。
何買うんですか？
結局な、パン。妹とお母さんといつも言うね、結局パン買いに行ったなってなってまうねんな、なんか。
ロールパン？
ロールパンとか、なんかめっちゃ。
あれやろ、マスカルポーネ。
マスカルポーネのやつ。
美味しいね。
テーブルロールみたいなのがもう絶対やん。
はいはい。
ほんまに、ね、カフェ開くんちゃうかな、よくパンカゴ見て。変われるわけ。
たまに岩見さんが、
マフィンとか
好き、ね、マフィンを食べ出したら、うん、コストコ行かはったやなって思って。でっかいマフィンを。
でっかいね。ほんまに。
アメリカの子供みたいに弾いてたの。
タイムマシン乗って、幼少の時の自分に見さ、めっちゃびっくりすると思う。ほんまに、あんなマフィンあんねや。
久しぶりに行きたいな、コストコもね。
行きたいですね。
せやな、こうやって喋ったら行きたくなんねん。
ね。
そうや。
ねえ、ただまあ、ありがたい。
ホットドッグ食べたいわ、久しぶり。
ああ、いっぱいね。ああ、
玉ねぎ。
ピクルスとか入れてね。
ゴリゴリしたいわ。
はい、いや、本当に、またね、お買い物もしながら、美味しいもの食べながら、
はい、
今日も頑張っていきたいと思います。はい、今日のコーナー紹介、お願いします。
この前さ、人に肉と魚どっちが好きって聞かれて、
うん、
まあどっちも好きやねんけど、まあ、うん、いやでもやっぱ肉が好きやな、いわゆる肉が好きやなと思って。
いやもう何やん、どっちもどっちもってよく配
りやな。いやでも魚も美味しいやんか。
いやその時にね、出していただいたものをありがたくいただく。
いやありがたくいただくね。違う、質問
じゃないですか。
お魚どっちが好きって選ばなかったから。
ほんま欲張り。
いや欲張りとかではない、欲張りではないよ、いわゆる。あ、絶対に
欲張り度が分かる心理テストあるんですけど、やってみます？
あ、そういう心理テストみたいなめっちゃ好きやで、ね、やるやる。
ゆうさん好きですよね、うん、じゃあ行きますよ、
はい、
不思議な列車に乗せられたあなたはどこにたどり着いたと思いますか？
ほう。
1. 知らない場所。 2. 懐かしい場所、うん、3. いつも帰る家。 4. 未来の世界。
悩むな。3つ浮かんでんな、パッと浮かんで。石原さんも考えや、それ。
いや、私も、もうすぐ、すぐ出た。うん、
三つ悩むな。一個は絶対ないんだけど。じゃあ、二番の懐かしい場所。
うん、私はもう絶対これやろ。未来の世界。
そうだった。
うん。
じゃあ、まず、懐かしい場所を選んだ岩見さん。
う
ん、
はいはい。
あなたは欲張りなところがあって、特にお金が絡むと貪欲。
ほら。
いじきたなさが露骨に出ると評判は下がりますが、絶対に儲けたいという気持ちを原動力にして頑張れるタイプです。
いや、そんなことない。
よかったですね。
いや、全然よくないよ。銭ゲバみたいになってるやん。懐かしい場所選んで、なんでな？理由は？
これ書いてないです。
理由書いてないの？いや、ほな、わかった。あ、やっぱ、めっちゃ悩んで。もう一個変えるわ。あの、答えを変える。うん、いつも変える家。これ家なんかない。
わかります。
いつも変える場所。
はい、
う
ん、じゃあ、いつも変える家を選んだ岩見さん。
はい。
あなたは欲張りなところがあって、しかし何も犠牲にできないため、中途半端に終わることも多そう。すべてを手に入れる努力ができればいいのですが、楽して手に入れられる分だけを集めて満足しが
ち。いや、最悪じゃ、なんでいつも変える家を選んだだけでこうなの？え、なんでな理由なんでな？書いてるやろ？
書いてないです。
書いてないよな。なんでこれ理由書いてないの？ほんだら、もうこれもないやんで。知らない場所。それに変えます。これさすがに、
うん、知らない場所を選んだ岩見さん、
うんうん、
あなたはとても欲張りで。
いやもうええわ、何選んでも欲張りばっかりやん。そんな欲張り前提テストやん。ほんならもうあと、もう未来は石原ちゃんが選んだろ。未来だけが絶対ないねん。なんで石原ちゃんは未来選んだ？
いや、こんなんね、未来一択でしょ。
不思議な列車で。
そうだって、誰よりも早くその未来で流行ってる食べ物食べられねえで、スイーツも ほんならもう、こっち帰ってきて、
それ
先に発売したらさ、儲かるしさ、もう最高やん、全部。
これぞ完全に欲の塊やな。これは、この心理テストの答え楽しみやで。遠藤ちゃん。こう未来を選んだ石原ちゃんの答え教えて。
知らない未来を選んだあなたは、
うん、
石原さんやで、とても無欲な人
で。いやもう嘘やん、嘘つけ。なんじゃこの心理テスト。
マーブル水曜日では皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto ファックス番号は 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
人は自分の器より大きな欲望を持つと破滅します。
うるさいわ。
村上真理と。
じゃあ、やりましもう一度行きましょう。
の、のでお願いします。
先生、先生
でお願いします。
せーの、スタート。
村上真理の、
学校では教えてくれない古文教室。
はい。
先生、ありがとうございます。
今日から、それこそタイトルの、これ、ドナーディというやつね。はい、私が朝間違えたやつですわ。うんうん、それが、このコーナー、新しくなりました
。そうなんですよ。
先生、私が先にね、間違ってたんです。今日の始まりの時に。
あ、そうなん
なので、先生、
そうや、
今日、
ヒルトラの時
間違えて。
間違えてた、ね。ああ、
それが話です。
はい、先生、二人目です、今日。
仲間よね、じゃなくて。マリ先生は今日いきなりお伝えしたから。
そうなんですよ。申し訳なかったです、ね。
ありません。もう行きたいと思います。
はい、ということで、村上真理古文塾の塾長、村上真理先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。お願いします。
お願いします。
さあ、さあ、どうしようか。
もう本当に、
村上真理と
どうしよう。
そうやね、どうしよう。
医者さん、
地域料理長
と、天の波と。
これからこの感じでいきたいと思います。村上真理の学校で教えてください。
真理先生、ちゃんとね、お名前、お名前がついてるんですよ、タイトルにね。
あ、そうです。
そう。
もう村上真理の、はい、ということで。
はい、そうですよ。
もう今週からこれでいきたいと思いますので、はい、先生、引き続きよろしくお願いします。
毎回していただく感じになりますけれども
。毎回間違えたらどうしようか。
毎回間違えたら
それは心配しますわ。間違えないでしょ。
それはそれで大丈夫でございます。
はい。
いろんな方からね、やっぱ光る君へのメールもいっぱいいただいておりまして、やっぱり先生のこの古文を聞いてたら、なんかこういろんなこと思い出して。
私もなんですよ。
うん。
って思うシーンとか、うん、あ、これ言ってた人や。
で、
例えばこの今日あげてくれてる今日のテーマの主人公なんかよく前から喋ってくれてた。
はい、名前が、はい、ね。ぽちゃぽちゃと出てきて。
そう、ぽちゃぽちゃと。
先生の擬音かわいいわ。
ぽちゃぽちゃ。
ぽちゃぽちゃ名前が出てきておりました。
前回先月メッセージくださった光る君へ見てた人が、佐々木蔵之介さんの役が、
はい、
ほーらって言って、何参りやったっけ、うん、なんとか参りに行って、
はい、
派手な格好で、
しすぎて
っていうシーン、私もあれ後から見て、
はい、
あ、ほんまやと思って、多分そのシーンでした。うん、マリ先生が一回喋ってくれて
た。それも村上マリ先生がここでね、うん、扱っていただいた古文。
なんか、あ、そういう行事もあるんやなっていうのを改めて、なんか。うん、
なんか聞いてると、大河も2倍面白いし、あ、古文って、なんかこう勉強のために、こう文法とかばっかりに意識がいってたけど、うん、意外と本当に。
ストーリーがやっぱ、
面白い、うん、下世話なことも多いし、うん、いろんなこう人間味溢れてるところがあるんやなっていうのがね、うん、マリ先生に古文習ってよかったなと思うところなので、また今年度からも、新たによろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
じゃあ今日のテーマは。
はい。はい。一言多いスターということで、大鏡から、
は
い、藤原金藤さんのお話を。
これ、金藤さんはよう出てきてて、はい、金藤くんって言ってもうすっごいスターやっていう話を前から、
はい、
若村先生が聞いてたところにこう町田啓太くんが、
はい、
やってるんですけど、
ね、すごい、イケメンの役でみんなが、
想像通りそう。
そう、みんながなんか、キャー、金藤様みたいな感じにちゃんと描かれてました。
う
ん、
そうですね。
町田啓太くんがなんかぴったりやん。
うん。
なんかちょっと美男子で、でも、ほんまに、今日言うようにこれ一言多い人やなっていうのは、もう、はしばしに、は
いはい。うん。そういうキャラよく立つ人ですよね。
そう。めっちゃ合ってるんですよ。
だからすごいあの、大河が作られている方って、本当に古文を読み解いて、ドラマにされてるんやなっていうのが、うん、もちろんそれはフィクションで、ドラマで面白く見せるとこはいっぱいありますけど、そういう細かいところの読み解きすごいされてるんですね。うん、
あの、配役上手ですよね。うん、あ、はいはいって。納得がいくような。
ああ、うん、先生がもう太鼓判をしていますから。
ほんで、あの、話題になってた、あの、聖少納言問題。ああ。とうとう、あの、サマウイカさんがもう、今はもう、聖少納言になりましたからね、帰郷から。
なりましたね。うん、
でも、聖少納言って一回も言えへん。
そこはこだわって、
うん、もう絶対に
聖少納言。わざとやろうなって。
やさいですよね。でも今日はその、金藤くん。
はい。はい、金藤くんです。
一言
いいですか。はい。まず、その、スターの資格っていうのを、これも何回もお話ししてることなんですけど、はい、もうとにかく身分が先行する、身分が最優先っていうことですね。で、この金藤さんっていうのは、お父さんが関白まで行った人っていうことです。はい。
これそうなん
や。はい、そうなんです。
もともとがだから生まれっていうか、
もう、はい、もう最高なんですね。うんうんうん、で、最高な上に本人、歌できる、監視も上手、うん、音楽も得意。
う
ん、
そう。
で、決まり屋とかなんとか、
スポーツもでき
てました。はい、できてるみたいですね。で、そうすると、もう文句のつけようがない大スターってことなんですね。うんうん、で、そうやったんですけど、彼の一面を表す話がいろいろ残ってまして、はい、で、今日は大鏡って書いてるんですけど、実勤賞にも載ってるし、はい、で、古本説話集にも載ってるし、あれにも載ってる、これにも載ってるっていう、まあ、本当にあの時代のスターやったんですね、華やかな。はい、で、ただ、華やかで頭がいい人、頭がいい人は、まあ、くるくるくるくるくると回転が、血の巡りが良くって、はい、ポロッとやっぱり言うたらいかんようなことも言ってしまう。
あ、
で、うんうんうん、自分が一番、本来は自分が一番やと思ってたら、上から目線でまた何か言ってしまう。
若干そういうのを、なんか大河見ててもある感じですよね。
はい、で、大きなお話が二つ、ちょっと、させていただこうと思うんですけど、まず一つは、その、プリンスたちばっかりで集まって、はい、で、蹴鞠の会っていうのがあったんですね。うんうん、で、蹴鞠っていうのは、上へ蹴り上げて、地につかへんようにするっていうゲームなんですね。
は
い
は
い、で、運動神経のとても、発達した人たち。
めちゃくちゃ難しいですよね。
はい、難しいですよ ね、きっとね。
弾むようなボールちゃうやろ、空気入れもない時代に。そうです。
ボス、ボスって音がするような。
何で作ってたんですか、蹴鞠の
鞠。鹿の皮で、その中に何入れるんでしょうね、いろいろ詰め物。
空気じゃないでしょ、きっとね。
はい、空気じゃないで
しょ。鹿の皮に空気だけじゃないの、
そら。いや、じゃあ空気入れて、蓋できひんから、その当時ね。
うん、だから多分竹
とか結構重いんかな、じゃあ。
まあでも、
硬そ
う
ね。
は おにぎりみたいな。
後で食べたいもんねえじゃねえ
なんか、なんかやろな。でもなんかが入ったやろな。
はい。で、今日もそれやっておられて。で、上へ上がるはずが横へ行って、コートから出てしまったんですね、玉が。
まあでも最後は誰かはなりますわね。
はい。うん、で、玉拾いっていうのは、部活でもそうですけど、はい、下のもののすることですね。で、誰が取りに行くっていうことで、うん、若い連中チラチラと目、
見。そっか、そういうのでも揉めんねや。
はい、そうです。
失敗したが取りに行くっていう制度じゃないんや。
はい。
玉拾い係がいるんだ。
はい。今日は偉い人ばっかりなので、はい、どうしようって言ってみんながこう、もたもたし始めた時に、うん、金藤さんが、言わはるんですね。大臣と大将の子でない人が拾いに行ったらいいん違う？
ほんまにピュアなゆえに罪はないよね。はい、でも。
そうなんですね。大臣と、それから大将、大将さ大将の子供でないような人が取りに行ったらいいわっていう。そうすると、みんなそれぞれ分かってるわけですよね。
これ、この、 4人おったんは、これ、成信さんでしたっけ、般若の金田君がやってる。
忠信か成信かですね、はい。
の人と、この町田啓太君の金藤君と、はい。で、道長はこの入ってなかったんですか、
はい、
この。
道長君はこの中に入らへんのですね。
入ってない
よ。はい。むしろ、出てきはるのは遅い目やったですから、はい。
その辺は多分、客職というか、ここにおった方が面白いから、
4人に
ドラマでは結構入ってることが多いんですよね、
は
い
は
い、
一緒にやらはることはもうもちろん多かったと思いますけど。う
ん
う
ん
う
ん、これは一人いてたんですか、その大臣でも、その。
いや、これほんま、これちょっとほんまに心キュッとなりましたわ、今。
そうです、それ言われたつらいですよね。ねえ、はい。で、それが高勢、藤原の高勢さん。
高勢さん。
はい、なんです。で、彼は、はい、おじいちゃんまで、おじいちゃんの代から五代遡って、関白のお家の子供なんです。
この大河見てるだけでもすぐ権力ね、うん、奥さん変わったり、天皇変わったりしたら、もう、コロッとなんか変わるから、はい、移り変わりが
ね。ただその移り変わりじゃなくて、ね、この方のお父さんは。
そうなんです。移り変わりもあるんですけど、はい、普通に行けばこの高勢君も当然、うん、関白の血筋の人ですから、
ね、
はい、なる資格があるんですけど、うん、で何があったのかっていうと、高勢君のパパは若死にやったんです。
あ、はい、お父さんが亡くなって
たら少々の時に、うんうん、亡くなってしまったんですね。
生きてたら出世して、
うん、結構なんか早くにお父さんが早くいなくなると、なんか後ろ盾みたいなのがなくなって、もうその家なかなか日の目浴びみたいな世界
で、ね、はい、それと教えられることが伝わらないので、みんなが集まるところで恥かいたりすると、あの家はもう終わりやねみたいなことを言われるんですよね。でこの人もその自分がもうものすごく小さい時に、父親が亡くなってしまっているから、うん、要するに僕に行けっていうことやなっていうのを分かるわけですよね、うん、でもう涙ぐみながら、僕の家でうちのお父さんが生きてたらですね、生きてたら、はい、そんなん断る話じゃないと、大納言になったり大臣になったりは絶対になってたに決まってる、うん、でも死んでしまっただけやんっていうことですね、うん、死んでしまったらもう拒絶も需要もないわってことです、うん、で泣いて取りに行かはったっていう話、
泣かんでも
そうですね、
いやそうやけど、
その前におったらよ、
泣かんでもええにしても、でもまあ、うん、いやそういうとこですよね、デリカシーがないですよね。
そうデリカシ
ー
ですね、
普通に行こうぜ、行きや行ってやって言って、まだ、まだええのに。
普通に意地悪です
よね。そうやね。でも、大臣とか大将、なんか一番身分の低いのが一体ちゃうみたいな。
これが、怖いのが、意地悪をするつもり一つもないんちゃいます、この人に。
うん、そうですね。
ね。
うん。
普通のこととして、
言ってる、本当にデリカシーがない。そうやね。
あ、でもいいやん、そういうもんやん。もう一番身分の、言うたら、じゃあ、親の身分で決めような、みたいな。
そうそうそう。本当にそうですね。
もうこう、早くにお父さん亡くして、そやから、こうなんやっていうとこまで思いがいかないですよね。
怖いな。
うん、怖い、うん。
ちょっと怖いですね。
でもね、ボール拾いに行くだけでそんなこと言うってすごいですね。ちょっとしたことでも。
ほんま、今の時代だったら自分が、もし一番上の立場だったら自分から率先していくのが、なんか、
よ
し、かっこいい。
失敗したやつが行けよって思うやん、普通に。
耳ってタイマーシャーやった言うて。
お前お前
お前。おい、失敗したやつが行けシューンって帰ってきた。シューンって帰ってた、帰るの。そら、身分と関係ないぞ。外に出したやつが取りに行けよ。
失敗したやつが取りに行
け。切られる前に。
切られる前に。
切られる前に、そうやで。
未来から来たけど。
切られたら、こも怖いから。おねる、それまあみんなは結構、金徳、どっちなんですかこれ、その、高勢くんがかわいそうっていうのか、
どういう
こ
の、
みんなね、この件に関しては、金徳さんのことが、はい、王ですね、悲哀の日となり、悲哀の日は悲しい。愛はもう愛情。
うんうん、
あ、悲哀の日は悲しいではなくて、
はい、
はい、
愛
ならずですね。はい。
愛が
ね、非常口の日の方ですね。で、そうすると、非愛ですから、愛情がない。
ちょっとそら。埋めたってことですね。
うん、あみんなよかった。周りの人はなよかった、うん。これで均等様とか言ってたら嫌やからな、うん、一般が。
せやけど、それやったらお前ら誰か取りに行ったったらよかったんちゃうんか、そんななる前に。
いや、うるさ、この未来。
ほな、未来変えるわ、シュッ。その後だから、ごちゃごちゃ言うんやったら、自分も誰か取りに行ったったらええやん。
決まりの玉みたいなやつ来た。なんか言うてる。
まあでもそうか、そう
言われる。よかったよかった、でもそう言われるんやったら、ちゃんと公正なね。
まだあるんですか？まだ他にもあるんですか？
あるんですよ。はい。失言。もう一つは、金藤くんのお姉ちゃんは、天皇、帝の奥さんやったんです。はい。でも、これ、
うん。吉田洋さんの前なんかから、はい、ね。
で、はい、もちろん、王子が生まれて、うん、で、元気で育てば、間違いなく、はい。
そうや。
妃になれ、なれるし、はいはい、そしたらもう、金藤も外戚として頑張れるわけですね。
天皇家の
中で。もう道が、はい、開ける、うん。で、それを期待して、お姉ちゃんが結婚していかはるわけですけれども、うん、まあ、なかなか子供が生まれなくって、うん、で、しかもライバルの、その道長のお姉ちゃんが、受胎してくるし、
はい、吉田洋さんがだから、は
い、でどっちが妃にならはるんやろうっていうので、はい、みんなでやきもきしている。そうすると吉田洋さんがやってはるあのお姉ちゃんですね、はい、道長くんのお姉ちゃんが男の子を産まはる。産
めました、
はい、でこれでもう形勢がすっかり変わってしまうわけですけれども、うんうんうんうん、で三た、そうですね。光勢くんも、はい、シナゴン、四人の大納言。
入ってましたもんね、さっき。
はい、入ってますから。
イケメンみたいな。
はい。で、この人たち中に入っているので、もうとにかく、お姉ちゃんの勝負次第ですね。うん、それで上にも行けるし、うん、唇噛んで我慢せんなら。
すっごい時代ですよね、これね。
そうなんです。で、その、お姉ちゃんがですね、金藤くんのお姉ちゃんが、はい、結局、妃に、ならはるんです。
お
天皇の一言、鶴の一声っていう感じで。で、子供も産んでないし、男の子ももちろん産んでない。うん、けれど、ようさんですね。吉田ようさんの、
はい。吉田ようさんのことなんか好きじゃないんですよね。なんか一応あのドラマでも書かれてたが、はい、天皇さんが。
うん、で、もうそっちの顔を潰すことになりますよね。うん、吉田ようさんが、はい、王子を産んでしまったら、うん、その人じゃなくて子供のない金藤のお姉ちゃんを、任命するのは顔を潰すことになる。でも遠遊天皇は、それでも、僕としては収まらんからそうするって言って、うん、お姉ちゃんを、お姉ちゃんじゃないですね、金藤さんのお姉ちゃんを、はい、こう、妃にしてしまったんです。
金藤さんのお姉ちゃんのことの方が好きやったでしょうね、単純にきっと。
そうですね。で、それがそうとも思えへんところもあるんですよ。ほとんど、通っていかはることはない関係で、それでも、なんで。
いろんなことが複雑に。
からまやってんやろな。
はい。で、お姉ちゃんの方が家から初めて妃になって、はい、宮中へ上がらはるっていう時に、まあ、華やかな行列作って、晴れの妃としてのパレードですから、うん、もう得意満面で御所へ行かはるんですね、うん。で、その時に、その金家さんとか戦士さんとかライバルのお家の前を通って行かはるんですね。もう両方とも、緊張の連続ですよね、うん。で、お姉ちゃんにしてみたら、前を通られる方ですね。はい、にしてみたら、妃もあかんかった、うん。あかんかった上に、こんな家の前を最初の行列して進められる。うん、で、我慢できひんわ、と思ってたら、金藤くんが、ススススススッと馬を止めて、うん、で、こっちの家の方に近づいてきはるんですね。うん、で、門の中から中を見るようにして、
何でわざわざすんの？
で、ここの、女房はいつ妃にならはるの？って大きい声で。
え
聞く。やっぱこれはやりすぎですよね。ね
もうわざとですよね。もうピュアとかじゃないですよね。
は
い、
わざとですか、
はい、いや、わざとやって。そんなわかるやん。
おもろい思ってはんのかな。
いや、もう、
なんかおもろい、
ね。おもろいとかじゃなくて、それ見たことかみたいにやってると思う。
え、ほんな意地悪やん。
嘘やね。金斗くんちょっと意地悪やね。
ちょっと意地悪ですよね。うん、
ね、
うん。
だって買ってる方やからな、自分の言うたお姉ちゃんが。
まあ、それは言わなくていいのにね。
そうね。また吉田洋さん。また、怖い顔すんねん、そういう時。そう。ようあんな怖い人に言えるなって思うぐらい、
いらんこと言わんとさっと通りや
そんな気がする。そんな気がする。また行くの。
石原さん。あんた未来で評判悪いで。
最近知っただけやな、石原さん。
言うてあげたいですね。そんなんする人未来で評判悪い。
評判悪い。
いやー、もうでも、金藤くんはそれで、はい、で、今度、その、天皇が、自分の息子が、天皇になった、その、吉田洋さんですね、はい。で、この人たちが逆に、自分たちが妃になれて、うん、で、またパレードして行くときに、う
ん。行く行くは盛り返すんか。
はい、盛り返すんです。で、その時に、偉くなった、道長サイドの人たちは、金刀を、その、お月のパレードに付けはるんですね。
パレードに付けるんですか？
付けるんです。もう、その中宮職の、役人として付けはるんですね。
はい、金刀くんは断る権利はまあない。
ないですね。
はい、そうだね。そこで仕返しした感じですか、
うん、お腹が痛いとか言うしかない
ですけ
ど
ね。
うそうや
った ら、
どうやった
ら、はい、もう。言ったらバレバレで、かえってかっこ悪いです。
ああ、そっかそっか。うん、
だこういうことが、ものすごく頻繁に起こる社会やのに、言っちゃったりするんですね。
そうですね。まあ、それが金刀くんっていう人ですね。いらんこといいの、金刀さんですね。で、そうすると、そのパレードに出発する、前に、はい、その吉田洋さんの方の女房にあたる人が金刀を名指しでちょっとこっちへもしもしもしもし、うん、ちょっとこっちへちょっとこっちへって言われるんですよ、はいはい、で金刀が行って何かいなってことで下でこう言わはるのを待つと、うん、すばらの妃はいつその御子を産みになるだろう、すばらっていうのは、はい、まあ、子供さんを産まはらへん、産んだはらへん、金藤くんのお姉ちゃんのことなんです。
それもまたなんか
嫌ですね。これももう最低ですよね。
未来やったらほんま訴えられんで。うん、はい、
そう。未来やったら、
その中に訴えられます。
いやー、でも結構ほんまにいけずというか。
いや、もうその世界や
ねん。未来の世界ですね、
うん。本当に人が傷つくこと、結構うわっていうのが、
傷つくっていうか、
もうでも、
怒らしたいだけど、もうでも。
なんやろ、その人も、もその人プラス家ごとのなんか、文句ズバって言うみたいなの結構出てきますよね。
うん、そうですね。
その時って一応その記録には残ってないですか、その金徳はなんか言い返したとかじゃなくても
。もう言い返せへんとこまで来てるんですね。もう、天皇、外籍として天皇を抱き込んだわけですから、道長くんたちは。はい。
うわ
っていうに言えない。
まあ、でもなんか戻ってきちゃった感じよね、自分に。ね、そうそう、最初にあったことが。
はい。言われた時に、金藤自身がそう言ったらしいんです。いや、もう、この間の僕のセリフを覚えたはんにはと思うっていうふうに。
忘れてないんや。そっか、自分は忘れてないんや、はい、言ったこと。
自分でも、しょうもないこと言うたなと思ってるんや、と言わはったっていう話が残ってるんですね。
もう反省しても遅い。
ね、
それってね、ちょっとそうなると、その落ち目になると、金藤くん自身の人気もね、下がるんですか、その。
まあね、でも、まあ、本に書いてある言葉とかを拾うと、はい、こういうところが終わりになるけれど、はい、日が経つにつれて、いい人になっていかはったって、言われてたと書いてるんです。
なんだろ、その、学んでるんかな、
辛い思いして、
意外にそうや、
丸くならはった。
丸なって、
うん、だって、あ、自分があんなこと言うたから、はい、こんなん言われるんやわ、はい、あんなことしょうもないこと言わんかったよかったわ、うんね、これ反省ですよね、はい、もうほんまに芯からの、そうですね、うん。そういうのの繰り返しで、丸なったんや。
そう。
ほな、許したろか。
いやいや、人気のままで。だから逆に用なったんや。
だって街だけ
男前が。そうやね。でも、キントが、その若いだけの尖った、なんかちょっと、もう若いだけで売れてますね、みたいなじゃなくて、ちょっと男の、なんか、その、一回挫折を覚えて、渋み加わって、また人気もんで、だからバッテンドじゃない
んや。町田啓太君やろ、うん、
やたらいい
な、許すだろ。そう。今の系、ね。
そうなんや。ようなっていくや。ほんならスターのままなんや。
そう、スターのままなんですよ。
で、一言多いスターやったが、ちょっとなんか、うん、いい丸い。
ねえ。
のったんや。
よかった
ね。いいパターンや。
そうですね。清少納言も晩年に、なんか厄介なことが起こって、はい、で、やっぱり金藤君に手紙書いて、ちょっとなんとかしてくれへんっていうのを、言わはったっていうのがあるんです。
そういう、
だからそういう面も、はい、あったんですね。
人から頼られるというか、いろんな人から頼られて、うん、それをよっしゃなんとかしたろうの力はあるままで、うん、セルいらんことを言って、
でもいるキャラっちゃいるキャラやで、
まあ、こういう人もね、
うん、この今現代でストーリーを楽しみたい
のかしら。それで近くにおらんからやわ。
いや、だからそうやって、国家そう思えよ、だって。
腹立つな、ね、これな。なんぼ男前でもな。
いやいや、絶対石田さんみたいなコロッといく
タイプだと思う。こういう人が近くにおったら、うん、こう、言い返しはあんねん、私。あんたな、イケメンや思て何でも許されると思いなや。ほんまイケメンやな。って言ったら、丸く注意できる。
いやいやいや、でも言われられてる、これ、金徳みたいなは。うん、そうやで。ってなんで。あんま聞けんで。
何を当たり前のことを。
そう、当たり前のことをって。
そういうとこやで。
言われないで。いや、もう当たって。
私はタイプちゃうで。
天に唾吐いてるだけやってしたら。ほんまに自分にも戻ってくる。面白いな、ま。いろんなキャラがおるから、
ね。またキャラクターがちょっと濃く、色濃く、今日理解できました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。村上先生の村上まり古文塾、下鴨神社、忠須の森すぐ近くにあります。高校生向けに古文塾を開いています。そして大人向けの講座もあります。はい、お問い合わせの電話番号は 080-3829-0914 です。080-3829-0914 です。ということで今日は村上まり先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。